こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。音声 DL 全問解説動画付け、エルイン・ナーテスト究極の模試600問プラスは、トワイシエル・ナーテストに向けた実践型の模試解説教材である著者の広前田は、公開テストや公式教材の研究を踏まえ、本番の出題形式、語彙、話題、難易度のバランスを意識した問題を構成している本書の中心は、200問構成の模擬試験3回分であり、これに加えて水質問題を復習目的で再構成したテスティオンを収録する。単に問題を解いて採点する形式ではなく、各問の問題タイプを手がかりに弱点を把握し、紙面、音声、動画を使って復習を深める設計が特徴である。特に全600問の動画解説、ダウンロード音声、自動採点サイトによる換算スコア弱点タイプの表示は、独学者が演習結果を次の学習行動へ結びつけるための補助線となる。模試の量だけでなく、復習の質と診断の仕組みを重視する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、本番形式の模試3回分と復習用テスト4を段階的に使う設計、本書の学習の核は、トワイシエルネラーテスト同じ200問単位で作られた模試3回分である。模試教材では問題数の多さが訴求されがちだが、重要なのは時間配分、集中力の維持、リスニングからリーディングへ移る感覚をまとめて経験できる点にある。トワイシでは個別問題の正答だけでなく、限られた時間内に処理を続ける力が結果を左右するため、通し演習には単問教材と異なる役割がある。本書は公式教材や公開テストを参照し、使用語彙、題材、難易度、問題タイプの配分を調整して問題を作成したとしている。したがって、受験前に自分の得点力だけでなく、形式への慣れや時間上の課題を確認する用途に向く。さらにテスト4は新しい600問を追加するのではなく、テスト1、3の問題を再構成した復習用模試である。一度解説を読んだ問題でも、別の並びで再受験すれば、正答が理解によるものか、記憶によるものかを見分けやすい。初回の結果、復習後の再現性、残る弱点を比較できる点に、この4テスト構成の実用性がある。次に1、500人超のモニタリングを基盤にした換算スコアと弱点タイプの可視化。本書は1、500人以上を対象とするモニタリングテストの結果を利用し、模試の正解数から TOEIC 本番のセクション別スコアを予想する仕組みを設けている。トワイシのスコアは単純な素点ではなく、換算方式で示されるため、正解数だけを見ても、自分の現在地や目標との差を直感的に捉えにくい。この仕組みは、模試結果をリスニングとリーディングの目安へ翻訳し、学習計画を立てるための参考情報として機能する。ただし予想値は本番の得点を保証するものではない。受験会ごとの難易度、当日のコンディション、設問との相性も影響するため、数値を確定的な実力とみなさない姿勢は必要である。より本質的なのは、全問に付与された Abilities Measured、すなわち問題タイプの分類である。自動採点サイトに回答を入力すると、換算スコアの目安とともに弱い問題タイプを確認できる。例えば、単にパート5が苦手と結論付ける代わりに、語彙品詞、文法構造などの傾向を点検する方向へ進める。結果を復習課題に変換しやすくすることが本書の診断機能の価値である。さらに、紙面、動画、音声を連動させ、正解の理由から再現可能な解法へ進む詳細な解説があっても、学習者がなぜその選択肢が正しいのか、なぜ自分の選択が誤りなのかを処理できなければ、次の模試での再現性は高まりにくい。本書は紙面の解説に加え、模試3回分、全600問について著者自身による動画解説を提供する。動画は文法、語彙、設問処理などで理解が止まった箇所を授業形式で補う手段になる。解説を読むだけでは判断の順序をつかみにくい学習者にとって、講義の形で根拠を確認できることは有用である。また、模試音声のダウンロードに加え、動画解説の音声も利用でき、音声速度の調整にも対応する。これは移動中に聞き流すためだけの機能ではない。聞き取れなかった箇所を速度を落として再確認し、意味の切れ目や音のつながりを把握した後、標準速度へ戻すといった復習に使える。もっとも、動画視聴そのものが学習の完了ではない。視聴後に誤答の原因を短く記録し、該当問題を時間を置いて解き直すことで、解説は知識の受け取りから実践で使える判断基準へ変わる。複数媒体の価値は、この往復を支えられる点にある。ゼミ様中継が誤答の心理と選択肢の見分け方を言語化する本書の紙面上の特徴として、ゼミ様中継と呼ばれる対話形式の解説がある。これは著者と学習者役の登場人物とのやり取りを通じ、問題に対して生じやすい疑問を扱う構成である。通常の解説は正解の根拠を簡潔に示すことに重点を置くが、試験対策では誤答を選ぶまでの思考を検証することも欠かせない。 選択肢の一部の語だけを見て判断したのか、設問の要求を取り違えたのか、文全体の構造を確認できなかったのかによって必要な対策は変わる。ゼミ様中継はこうしたつまずきを質問として表面化させ、正答だけを暗記する復習から距離を取らせる役割を持つ。対話形式は親しみやすさのためだけの仕掛けではなく、学習者が自分の迷いを言葉にする見本にもなる。とりわけ TOEIC ではもっともらしい不正解選択肢を短時間で退ける必要があるため、正解を選べただけでは分析として不十分である。自分が迷った選択肢とその理由を確認し、本文音声設問のどこに判断材料があったかを特定する。本書の対話的な解説はその検討を促す補助として位置づけられる。最後に模試を成績確認で終わらせず、問題タイプ別の復習サイクルに変える本書を有効に使うには、模試を一度解いて予想スコアを確認するだけでは足りない。まずテスト1を本番に近い条件で解き、正答数、時間の余り不足、迷った問題を記録する。その後、自動採点の結果や各問の問題タイプを参照し、誤答を原因別に整理する。リスニングなら音が聞こえなかったのか、聞こえたが意味処理が遅れたのか、設問先読みや選択肢の比較に課題があるのかを区別する。リーディングなら知識不足、文構造の見落とし、時間配分の失敗を分けて考えるべきである。次に紙面と動画で根拠を確認し、必要なら音声を使って再調する。この段階では、正解の英文を理解するだけでなく、誤答選択肢がなぜ成立しないかまで説明できる状態を目指す。一定期間後、復習用テスト4を通しで解けば、復習が実際の制限時間下で機能するかを確かめられる。こうした循環により、模試は実力を測る道具から学習資源の優先順位を決める診断材料へ変わる。基礎語彙や文法の不足が大きい場合は別教材で補いながら、本書を定期的な実践検証の場として使うのが現実的である。結論として、本書はTOEIC Learner テストの形式にはある程度慣れており、演習結果を具体的な復習計画へ結びつけたい学習者に適している。就職転職、社内評価などに向けてスコアを必要とする学生社会人のうち、特に600点台から700点以上、さらにその先を目指す人には使いやすい位置づけである。一方、英文の基本構造や品質語彙がまだ十分でない段階では、模試の復習量が大きくなりやすい。基礎教材を並行させ、全問を急いで消化しようとしない方が良い。類似の模試集と比べた際の差別化要因は、3回分の実践模試という量そのものではなく、その後の検証を支える仕組みの厚さにある。モニタリングをもとにした換算スコアの目安、問題タイプ別の弱点表示、復習用テスト4、全600問の動画解説、音声教材、対話形式の補足が相互に組み合わされている。これにより、学習者は何問間違えたかだけでなく、どの形式でどのような判断が不足したかを確認しやすい。模試を受ける経験と誤答を分析して解き直す経験を一冊で循環させたい人にとって、実用性の高い教材である。ご支援いただける場合は、広前田。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。